マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。明けましておめでとうございます。根本美代です。始まりましたね、今年もね。ちょっと寒い中で年末年始、皆さんいかがお過ごしでしょうか。令和3年も日曜日の朝はマイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組は農業のこれからを考えるアグリの時間を皆さんと一緒に過ごしておりますが、今年もぜひぜひよろしくお願いします。はい、今日朝ですね、届いた日本農業新聞、皆さんもお読みになりましたか？いや、この番組をねお聞きの皆さんは農業新聞撮ってらっしゃる方多いかなと思うんですけれども、今朝のですね新聞にちょっと取材していただいて、私今年の天気気象と農業という話させていただいておりまして、もしお手元にありましたらぜひもう一回見ていただくと、ああこれかなって思うんじゃないかなというふうに思ってちょっと宣伝しちゃいました。この番組、農業の今をリアルに伝えるをキーワードにしておりまして、さまざまなワクワク情報をご紹介しておりますが、新年ね1回目ですよ。今日のゲストは先ほどご紹介した新聞は日本農業新聞ですけれども、全国農業新聞というね週刊で発行されている新聞があります。その発行なども活動の一つとして行われています一般社団法人全国農業会議所から事務局長代理組織事業本部長の山村克弘さんにスタジオにお越しいただきます。一体どんな活動をされているのかじっくり教えていただきたいと思います。それではアグリの時間スタートです。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りします。マイナビ農業プレゼンツ根本美代のアグリの時間。さて今日のゲストですけれども、一般社団法人全国農業会議所事務局長代理組織事業本部長の山村克弘さんです。おはようございます。
おはようございます。皆さん明けましておめでとうございます。
おめでとうございます。新年1回目です。
はい、ドキドキしております
いやありがとうございます。もう朝からねお付き合いいただきまして、農業新聞、
はい、
箱を元でいらっしゃる、
あ、そうですね、
ね、
はい、農業新聞といっても日本農業新聞と全国農業新聞と2つございまして、日本農業新聞は日刊紙でございまして、私ども全国農業新聞はコンパクトに週刊誌で発行させていただいております。
なるほど、
はい、
それじゃあ1週間に1回、
はいはい、
その出来事とかをまとめて動向なんかを載せられているという、
はい、そういうことになります、
ね、最近は、はい、すごく温度が高かったりとか、11月に日照が多かったとか、
ね、
そういったことですごく野菜の値段が下がったりしてましたね、
はい、今年は、特にコロナということがございまして、とりわけもう外食産業のお店がですね、どうしても時短ですとか、休業ということでやむなくそういう状況になっておりまして、逆にそういう意味で言いますと、お米をはじめとしてですね、大変この農産物が余っているという状況も一部には見受けられる状況になっています 。
届け出先がない状態になりますもんね。山村さんがご活躍されている全国農業会議所ですけれども、
はい、
これは一体どんな役割をされてらっしゃる一般社団法人なんでしょう。
はい、全国農業会議所はですね、昭和29年11月に設立されたわけでありますけれども、
はい、
話を紐解くとですね、これはいわゆる農地改革からスタートしておりまして、ご案内の通り1945年に終戦を迎えて、GHQ が、日本の占領としてですね、いろんなことをやられるわけですけども、その中でも唯一成功したと言われるのが、農地改革ということになりますけども、これが大体、昭和22年ですから1947年から大体1950年ぐらいまで、いわゆる従前は大きな地主さんがおられて、そこに小作の皆さんがおられるというのが日本の社会の形成だったわけですけども、これをなくそうという政策が行われまして、 実際にその農地を国が一旦買い上げて、小作の皆さんに売り渡していくということになっていくわけですけども、まあ、ここで一般的に言うとですね、まあ、農地を持つ農家の方々、簡単に言うと自らが農業を農地を有してやるということで、自作農という言葉が出てくるんですけども、
なるほど。
でこれの後にですね、51年になりますけども、農業委員会という組織が立ち上がっていきます。
はあはい、
これがあの国の法律で定められた組織になります。で農業委員会というのは市町村に設置される行政委員会ということになっておりまして、これがまあ一つの農地の権利移転ですとか、こういったことを許認可業務として行っているところなんですけども、じゃあ農地はなんで勝手に売り買いできないんだと、こういうことになるんですけども、
あ、そうですよね、行政を介してしかもらえないような状態になっている。
まあ、農地といえどもですね、個人の皆さんの私有資産でございますけども、実際に農地ということで言いますと、食料を生産する基盤ということになっておりまして、極めて公共性が高い土地という位置づけになってましてですね、ある種一般の不動産と同じように売買が行われてしまうとですね、結果的に農業生産地域というふうなところでどんどん農地が農地でないものになっていくということも起こり得るわけですね。
そうですね。
まあ、こうしたことをある程度防いでいくといいますか、農業振興を図っていくためには農地のですね、維持管理をですね、行政としても一応になっていこうということで、農業委員会という組織ができまして、
なるほどなるほど。
でこれを踏まえてですね、昭和29年、都道府県農業会議、これは都道府県に1個としてですね、設置されているものですけども、これと合わせてこの都道府県農業会議を会員として全国農業会議所というのが設立されたという経過になっていきます。
なるほどなるほど。じゃあ最初はその行政の農業委員会っていうのが、まあ、市町村とかにあった、でそのさらに上っていうか、それを統括するというような位置づけになって、農業会議所で、さらに全国農業会議所という感じになっていったと。あのどんな方がいらっしゃるんですか？農業やられてる方もいらっしゃるんですか？
当然農家出身の方々もおられますし、まあ、未だにですね、新幹線に乗って自分家の農地を耕作している方もおられます。職員の中で
行ったり来たり、
はい、
なるほど。あのこのコロナ禍ですけれども、農業会議所の役割として非常に重要な点もあったんじゃないかと思うんですけれども、
はい、あの日本の農業の実態としてですね、よく皆さんもご案内かと思いますけども、外国人の技能実習生の方々に支えていただいている部分が明らかにございます。
そうですね。
とりわけ、まあ、長野の高原地域ですとか、まあ、あるいは北海道から、まあ、離島においてもそういったことがよく見受けられる状況なんですけども、コロナによって外国人技能実習生が来日できなくなってしまったと。そうするとですね、まあ、当然栽培も収穫もなかなかままならないという状況になりまして、
人手不足になりますよね。
ちょうどコロナが始まった頃にですね、よくあの観光業の皆さんが地域の農家でお手伝いをするというような事例のニュースがたくさん流れておりましたけども、まあ、こうしたことも含めてですね、実際にコロナ禍において農家の人手不足の解消のためにですね、まあ、国も補助事業を構築してですね、まあ、その受託団体として私どもも実施主体としてですね、対応させていただいているという状況です。
人手は集まったんですか、その中で？
そういう意味で言いますと、たくさんの方がいろんな形で、参入されてですね、こうした中でもなんとか収穫まで行ったという状況もこれ一つあります。
ああそうだったんですか、それはやっぱり地元に、まあ、根付いているというかつながりがあるからできたことだったり、
まあ、それもありますし、 今人材派遣業というのもたくさんございまして、うんうん、まあ、こうした方々が従来からそういった農村現場での、まあ、人の派遣ということもやっておられて、まあ、こうしたところから、まあ、その拡大ということもあったというのは事実ですね。
あ、そうなんですね。
中にはですね、農業が大好きでということで、逆に人手が足らないということを踏まえてですね、若い方で、ある時期まではここの経営の農家のところでお手伝いして、次はまた違うところの地域でお手伝いしてという、直接その農家さんに飛び込んでいくっていう方がたくさんおられます。
ちょっとねお時間が来てしまったということで、はい、また来週続きを伺ってもよろしいでしょうか。
はい、はい、よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。本日のゲスト、一般社団法人全国農業会議所事務局長代理組織事業本部長の山村克弘さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。
マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。お送りしてきましたマイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。今朝は一般社団法人全国農業会議所事務局長代理組織事業本部長の山村克弘さんからお話を伺いました。昔習ったな、歴史で習ったな、農地改革っていうのをね思い出しながら、あ、でもそんな委員会とか会議があるとか、そういったところまではもうね、習ったのかもしれないんだけどみたいな感じでね、うる覚えだったので、非常にすごく分かりやすく山村さんに教えていただいて、いろんな役割があって皆さん農業やられてるんだなというのを改めて実感した次第であります。この番組ですね、皆さんからのメッセージ募集しております。番組へのご感想、ご質問、その他どんなことでも大丈夫です。メールアドレス言いますね、agri@joqr.net、 agri@joqr.net です。それではそろそろお別れのお時間です。お相手は根本美代でした。来週も日曜日のこの時間にお会いしましょう。マイナビ農業プレゼンツ、根本美代のアグリの時間。この番組はマイナビ農業の提供でお送りしました。